恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先日ある本を読んでいて、一節の言葉に目が止まりました。ルールを知っている者が勝利を得ることができる。確かにそうだなと思いました。野球に勝つためにはルールを知らなければなりません。ヒットを打っても三塁方向に走ったり、ゴロを捕球しても一塁に投げなければ野球にならず、ゲームに勝つことはできません。車を運転することにもルールがあります。 Do not enter というサインを無視してフリーウェイを逆走するのなら、自分の命のみならず誰かの命を奪い取ります。その翌日、朝のディボーションで聖書を読んでいました。テモテ第2の手紙、一つの御言葉に目が止まりました。また競技をするにしても、規定に従って競技をしなければ栄冠は得られない。パウロもここで愛弟子テモテに向かい、規定に従って生きることの大切さを書いております。規定とはルールでありますが、パウロがここで言わんとしていることは野球や運転のルールではありません。それは私たちの人生を生きていくにあたって、私たちが知らなければならないルールです。皆さんの人生にはこのルールがありますか？ルールは私たちの言動に先立ってあるべきです。ルールは私たちがどんな言動をすべきなのかを決めるからです。私たちの今日は、この朝は、これまでの決断とそれに伴う言動の集大成なのです。今私たちはこれまで歩んできた人生に対してどのような評価をしているでしょうか？もし栄冠を受け取ることができるというルールがあるということを私たちが知っているのなら、私たちがまず取り組むべきことは、そのルールを知り、そのルールに従い生きることではないでしょうか。そして忘れてならないことは、そのルールは不完全な私たちが作るべきものではなく、私たちを作られた全知全能の神が私たちのために定めたルールであるべきです。先週の日曜日、本田牧師は、教会は私たちが一つとなり互いに愛し合う場所であるということをお話しくださいました。その話されたことは、先生が個人的に望んでいることではなく、先生の持論でもありませんでした。それはこの聖書に書かれていることであり、それは神様が私たちの教会に与えてくださっているガイドラインです。私たちは神に喜ばれる教会というテーマで毎週のこの礼拝を持っていますが、このことも私たちの考えに従って考えることではなくて、これも神様がこの教会に対して定めておられるルール、ガイドラインに従ってなされるべき 異なるず。そしてそのガイドラインとはすなわち何度も言いますようにこの聖書の御言葉です。新約聖書にあるエペソ書はパウロが書いた書であり、彼はここで教会について触れています。そして彼はある人を人とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により、人々の悪巧みによって起こる様々な教えの風に吹き回されたり、もて遊ばれたりすることがなく、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。またキリストをもといとして全身はそのすべての節々の助けによりしっかりと組み合わされ、結び合わされ、それぞれの部分は分に応じて働き、体を成長し、愛のうちに育てられて、行くのである。この箇所は開口一番こう言っています。そして彼はある人を人とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師教師としてお立てになった。このところにおける彼とはイエス・キリストであります。すなわちイエス様ご自身がある人を人とし、預言者とし、また牧師教師としてお立てになったという、イエス・キリストがお立てになったとはどういうことなのでしょうか。あまり他の職業で聞くことがない言葉だと思いますが、牧師や宣教師になろうとする者が召命、英語で言うところのコーリングを受けましたと言っていることを聞くことがあります。召命、コーリングに従うということはどういうことかと言いますと、その人が神様から牧師、宣教師になるようにという呼びかけに応答して牧師になるということです。ですから牧師になる、なるにあたり、まず問われることは、その人がどれだけ聖書の知識を持っているとか、その人がどれだけの教会生活を送っているのかということではなくて、その人が神様からのコーリングを受けているか否かということであり、もしそれがなければ牧師としての働きを始めることも、それを続けることも難しいということなのです。実際にイザヤやエレミア、またイエスの弟子たち、すべて神様に従おうとする者たちは、皆そのコーリングを受けて神様にその生涯を捧げました。このエペソ書にはそのように神からコールを受けた牧師がすべき働きは何かということが記されています。11節から13節を見てみましょう。そして彼はある人を人とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。それは、生徒たちを整えて、奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが、すべてのものが、神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。こ ここを読みますときに牧師がすべきことが2つあることがわかります。すなわちそれは12節の生徒たちを整え、奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせるということであり、そして13節の私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。ということです。今日はこの順番を入れ替えりまして、この二つのことについてお話しさせていただきます。まず最初に、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためであるということです。長男がミドルの頃、空手道場に行ってました。皆さんもなされた方いるかもしれない。先生はイラン人でした。中東では空手が人気のようです。この先生はイラン人でありながら 1,2,3 とまた礼正座と流暢な日本語を使って教えておりました。イランにおりながら先生もこの日本語を言いながら空手を学んだのでしょう。どの空手道場にも決まった型というものがあり、生徒は繰り返し繰り返し来る日も来る日もこの型を学び続けます。一つの型が終われば次に、そして次にと進み、それに伴い帯の色も変わっていきます。空手といえば黒帯ですが、言うまでもなく黒帯は一月二月練習をしたからといって習得できるようなものではありません。空手はを習うものは三日前の自分と今日の自分に違いを見出すことはできません。しかしそれが2年、3年となりますと、目を見張るような変化がそこに見られます。そこに至るために空手道場は休むことなくクラスを開いています。生徒はコツコツとそのクラスに通い続け、春、夏、秋、冬、先生から型を繰り返し繰り返し、学びます。このような練習の光景を見学させていただき、その様は牧師の働きに似ているなと思いました。空手の型が飽きたから、新しい型を作ってくれという人はいない。彼らは毎週同じことを繰り返します。聖書の言葉はもう何度も聞いているから、真新しい言葉を付け加えてくれという人はいません。私たちも繰り返し同じ聖書の言葉を聞きます。型を何千回も繰り返した人は、いかなる時にも体が反応して、その型のように動けるようになります。同じ御言葉を何度も聞く者たちの心、奥深くにその御言葉は浸透し、やがてその人の生き方そのものが、その御言葉に従ったものとなります。このことなくして、今見ている御言葉が成就することはないのです。私たちすべてのものが 神の子を信じる信仰の位置と彼を知る知識との位置に到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。牧師がまずすべきことは、どうしたらここに達することができるかを絶えず祈り、考え、そのための機会を皆さんに提供することです。皆さんは毎日多くの情報を得ていることでしょう。考えてみてください。一週間に一度、この礼拝で30分聞くこの聖書の御言葉は、その後一週間聞き続ける世の中の情報に書き消されていませんか？日曜日の主の言葉を聞いておりながら、残りの日々はネットやニュースで目にする膨大な情報に心が完全に奪われていないでしょうか？今の私たちの生き方に影響を与えているのは、主の御言葉でしょうか？それとも、世の諸々の情報でしょうか？空手は来る日も来る日も型を学びます。もう一度申し上げます。3日や4日で、数ヶ月ではその人の上達はわかりません。しかし何年かするのなら、その方は、その人の心身、心と体と一つとなっていることがわかります。見る人が見れば、その人が長い間コツコツと練習を積んできたことがわかります。見る人が見れば、それがどこの流派だということがわかります。その流派に属する者たちは皆同じ方を知っているからです。彼らは全世界どこに行っても同じ方を学んでいるのです。私たちも同じ聖書の言葉から日々コツコツ学び、互いに神様をに祈ることにより、神の子を信じる信仰の位置と彼を知る知識の一致とに到達するのです。このことは、この教会にとって、生命線となるほどにとても大事なことです。なぜ生命線なのか。その理由というものをパウロはこの後14節以降に書き加えています。こうして、私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により、人々の悪巧みによって起こる様々な教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達すのである。パウロがここで書いておりますことは、私たちがイエス様への信仰、イエスを知る知識の一致に至ることができるのなら、私たちはもはや子供のままでいることはできず、私たちの集う教会は私たちを騙し惑わすこと、人の悪巧みによる様々な教え、風評というものに心が奪われて、もて遊ばれることがなくなるという。ここで私たちが問われることは、本当に私たちは、イエス・キリストを知っているのかということであり、そのためにあなたはイエスを知ろうとしているのかということです。教会はコミュニティセンターではありません。教会は株式会社じゃありません。教会は共通の趣味を持つ者たちが集まる場所でもありません。世の中の知恵を 私たちは参考にすべきです。人間としての常識も大切にされるべきです。しかし私たちはそのような世の知恵や常識を学ぶために教会に来ているのではなくて、神のことをこう信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致に到達することを目標としてここに集って来ているのです。教会に連なる兄弟姉妹がそこに到達するために牧師は力を注ぐ。それが牧師が教会にとどまっている理由です。もしイエス様への信仰の一致とイエス様への知る知識の一致がなければ私たちは自分の肉の思いだけに支配されて、自分はこうしたい、自分はこうしてもらいたいというような個人的な希望や感情を教会に求めるようになります。あるいはこれまで自分はこうしてきましたというような個人的経験やこだわりによって教会は動かされます。誰かのプライドが教会の進むべき道を閉ざすことさえあるのです。主にある皆さん、私たちが寝ても覚めても祈り願うことは、イエス様というお方はどういうお方であり、またそのイエス様が私たちに望まれている生き方はどのようなものなのかということを、この聖書を通して知り、それを継続して自分の心と体に落とし込んでいくことなのです。そしてこのことを共有できる兄弟姉妹が一人また一人と教会に加わっていくことなんです。パウロは、私たちすべての者が神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達しと言っている。そう、すべての者がとここに書かれています。果たしてこのことを達成できる教会があるのでしょうか。それは並大抵のことではありません。実際に達成できるかどうかはわかりません。しかし私たちはここを目指すべきです。牧師に委ねられている二つ目のことをお話しします。それは、生徒たちを整え、奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせるということです。この言葉はその後に続く今までお話してきた、神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致に到達することと区別されるものではありません。なぜなら、信仰と知識の一致というのは、頭で学ぶ、心で受け止めることだけでは皆さん得ることができないことだからです。それは実践によって初めて私たちのものとなるんです。頭だけで理解して実践が伴わない人が言う言葉には力がありません。教会は魂と知性で御言葉を聞く場所であり、そしてその心に受け止めた言葉に従い、イエス様がそうであったように神と人に実際に仕えるということを具体的に実践する場所です。 そこでは、この中では、頭では解決していることが、実際の生身の人間の間で解決することが、どんなに難しいかということがわかるでしょう。自分自身の心を見せつけられるでしょう。そのところで私たちは主の前に出て、主のお心を祈り求めることでしょう。このプロセスを経ていく先に、私たちが言うところの成熟があるのです。これらをスキップして、成熟に至ることはできないのです。このことを生きるときに聖霊様は、イエス・キリストはどんなようなお方であるかということを私たちに教えてくれるのです。パウロは聖書の中でたびたび教会をキリストの体なる教会と呼んでいます。このことについてパウロはコリントの第一の手紙12章において私たちの体を取り上げながら絶妙な例えとともに詳しく説明しています。コリント第一の手紙12章12から18節。体が一つであっても死体は多くあり、また体のすべての死体が多くあっても体は一つであるようにキリストの場合も同様である。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によって一つの体となるようにバプテスマを受け、そして皆一つの御霊を飲んだからである。実際体は一つの死体だけではなく多くのものからできている。もし足が私は手ではないから体に属していないと言っても、それで体に属さないわけではない。またもし耳が私は目ではないから体に属していないと言っても、それで体に属していない、属さないわけではない。もし体全体が目だとすればどこで聞くのか、もし体全体が耳だとすればどこで嗅ぐのか。そこで神は身胸のままに死体をそれぞれ体に備えられたのである。私たちが一つの御霊による洗礼を受け、この教会につながるということは、私たちがこのキリストの体なる教会の体の一部となるということです。このことは私たちすべてのものが皆が目ではなく、また足ではないということを意味します。そして言うまでもなく、目は足にはなれませんし、足も目にはなれません。目も足も神様が身胸のままに配置してくださったものだということにがここに書かれていますから、私たちがすべきことは、それぞれが置かれているところで主のために真心を尽くすことです。今日、日本人のみならず大谷翔平の名前を多くのアメリカ人は知っています。大谷って誰なんていう人いないですよね、ここね。みんな知ってると思います。説明するまでもなく、彼はベーブ・ルース以外に前例のない二刀流の選手です。オールスターに選ばれる選手が大谷選手からサインをもらいたいと子供のように目を輝かせる、そんな選手です。実際に彼が今していることは、メジャーリーグの歴史を塗り替えることです。打ってよし、投げてよし、走ってよし、彼のタラントは申し分ありません。しかし、その彼が属するエンジェルスは、周囲を独走しているでしょうか。いえ、現在このチームは下から2番目の順位にいます。なぜ？言うまでもない。野球は一人でするものではないからです。チームとしてバランスが取れていなければ、ゲームは成り立ちません。 もし大谷が投げ打ち走り、さらには試合後のベンチを掃除し、最後に球場の戸締まりをして帰ったとしても、エンジェルスは勝つことができない。しかしこのチームに属する者たちが、それぞれの置かれているポジションに力を注ぎ、そこで結果を残すことができるなら、このチームの状況は変わります。そしてそのことは選手のみならず、トレーナーや選手の野球道具を管理する者たち、このチームのオーナーに至るまで、このチームに属する諸々の者たちが、それぞれの持ち場で心を一つにして、互いの足りないところを助け合いながら、できる最善を成していくのなら、このチームは勝利を呼び寄せることができるでしょう。そしてその喜びは格別な喜びなのです。この喜びに預かるために彼らは苦労を顧みず、自分の思いと力を注ぐのです。今日見ておりますエペソ書でパウロはこう記しています。キリストをもといとして全身はすべての節々の助けによりしっかりと組み合わされて結び合わされ、それぞれの部分は分に応じて働き、体を成長させ、愛のうちに育てられていくのである。キリストの体に属する器官である私たちは、それぞれの分に応じて働き、そうすることによっておのずとキリストの体なる教会は成長します。そしてそれを育んでいくのは何かと言いますと、互いに切磋琢磨していく競争とか、常に完全を求めるような完璧主義や徹底的な合理性ではなくて、愛だとエペソ書は言う。そう、私たちキリスト教徒がいつも口にしている愛です。肩が凝っているなら手が率先して肩を揉みます。熱が出れば足が病院まで体を運びます。右手でトマトを押さえながら同じ右手で包丁を握ることはできないのです。左手が助けなければ右手は怪我をするでしょう。両手で料理をすることにより美味しい料理を楽しむことができるでしょう。左手だけで車のハンドルを握っていれば、いつか事故を起こし、肉体全体を損なうでしょう。ハンドルは両手で握ることにより、安全は確保されます。こうすることにより、体の各器官は互いに助け合い、それゆえに健康は保たれて、肉体は育まれて、行くのです。以前私は腰痛が激しい時にカイロプラティックに行きました。その時に体が歪んでる、骨盤が曲がっていると医師から言われました。そしてそうなると、あなたの問題はもはや腰だけの問題じゃなくて、足や内臓にさえも影響が出るだろうと言われました。体が歪んでいると、それをかばおうとする器官に過剰な負担があり、そのところにも支障が出てくるんです。もしキリストの体なる教会のある器官だけに負担がかかりますと、そのところを擦り切れるほどに酷使しますと、キリストの体の教会全体は弱ります。そして言うまでもなく、それは神様の御心ではなく、それは 神様の悲しみとなります。しかし反対にキリストの体の教会の各機関がその役割を果たしていくときに、互いに補い支え合っていくときに、その体は健康になります。そしてこれは神様が定めた万物の法則でありますが、健康であるものはおのずと成長していくのです。これらのことを可能にすること、すなわち互いの機関を助けよう、大切にしようとする、いたわろうとする思い、それはすなわち私たちがいつも話している、聞いている愛なのです。これも言うまでもなく、このことは私たち神愛なる神様の御心であり、それを神様は喜んでくださいます。ローマ12章3から8節においてパウロは言っています。私は自分の与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う、思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきであり、なぜなら一つの体にたくさんの死体があるが、それらの死体が皆同じ働きをしないように、私たちは数は多いがキリストにあって一つの体であり、また各自は互いに死体だからである。このように私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば信仰の程度に応じて預言をし、奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え、進めをするものであれば進め、寄付をするものは惜しみなく寄付し、指導するものは熱心に指導し、慈善をするものは心よく慈善をすべきである。言うまでもない、すべての働きを私たちができるはずではないし、そうするべきではありません。私たちは自らの生活のバランス、年齢や健康状態というものをしっかりと配慮しなければならないでしょう。パウロは言っています。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う、思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきである。神様は私たちに一人一人に与えられている信仰の計りに従い、私たちはキリストの体なる一つの器官として神と人に仕えるべきだとパウロは言った。私たち一人がこの教会のためにできることがあり、そのためにこのキリストの体なる教会は皆さんを必要としているのです。パウロは断言しています。私たちはそれで神様から与えられている異なる賜物のギフトを持っている。これは皆が違う。ある人は自分が与えられているものは小さなことなのだと思うかもしれない。しかしそんなことはどうぞ覚えてください。神様の前に全く全く問題ないのです。大きさ小ささ関係ない。あの有名なタラントの例えをご存知だと思います。1タラント2タラント5タラント主人から託されたしもべたち、あそこに記されている主人、すなわち神様は私たちに与えられているタラントが1か2か5かというその大きさ多さのことは全く気にしていません。あの例え話でただ一つ私たちに問われることは、私たちが神様から与えられているものを用いたか否かということ、それだけです。私たちが与えられていること、私たちができること、それを用いていこうではありませんか。キリストの教会を、体なる教会を皆で立て上げようではありませんか。今日皆さんのお手元にこのキリストの体なる私たちの教会に現在必要な奉仕リストをお配りしております。コロナの影響もあり、私たちの教会ではコロナ以前の半分に満たない人しかまだ教会には戻っておりません。そのような中、正直に申し上げなければなりませんが、2割3割の方たちがこの日曜の働きに関わっています。 このことは大きなチャレンジであり、今日お話ししましたように、このことを続けていくのなら、このキリストの体は健康を損ねてしまうことでしょう。しかし、私たちがこのことを受け止めて、各々が互いに使い合うことができるのなら、このチャレンジは乗り越えていくことができると思います。このリストには奉仕の条件というものを書き記しました。なぜなら教会でなされる奉仕には時に教会に対する責任を伴うものや、教会を知るものでなければ従事できないものもあるからです。でもその条件に該当しない方でもどうぞお声をおかけください。私たちは一度私たちにできることをもって、このキリストの体なる教会を立て上げていくことができるようにと願っております。主イエスは私たちのためにその手と足に釘を打たれました。主は今日私たちを通してその御心をなされます。皆でイエス・キリストの手になろうではありませんか。足になろうではありませんか。このことは私たちが主への感謝と喜びとともに互いに励まし合ってなされていくべきことなんです。主はそれを喜んでくださることでしょう。お祈りしましょう。 Let's pray。 天のお父様、今日私たちは私たちが目指すべきことを見てまいりました。 Heavenly Father, todayWe have focused on what you call us to strive towards. あなたは私たちに神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至ることを望んでおられます。You want us to reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God.To become mature and attain the whole measure of the fullness of Christ. 私たちの教会がこのことを成就するためのベースキャンプとなりますように。May our church be the base camp for the fulfillment of this. そして私たちが信じ知ったことをこのキリストのある教会において実践することができますように。 And may we put into practice what we have come to believe and know in this body of Christ, the church. そのことによりこの教会が健康を保ち、それゆえに成長していくことができますように。 Through this, would our church remain healthy and continue to grow? 私たちがおのおのキリストの体なる教会の手となり、足となり、目となり、神に仕え、人に仕えることから学び、そこに喜びを見出すことができますように。May we each be the hand, feet, and eyes of the body of Christ, learning from serving God and others, and may we find joy in these things.This prayer, we pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen.
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。